前回のさ、放送で童貞ネットもね、まあめでたく365回を迎えてね、今日は366回ということなんですけども、まあ一つの区切りというかね、のを迎えましたから、もう童貞ネットっていうのはね、もう死んだと、ね、ちょっと思っていただきたい。そして、今日からね、新しい童貞ネットが始まったと、そう感じていただきたいなと、ちょっと思っているところがあるんですけども、まあ、ドラゴンボールでいうところの、まあ、天下一武道会が終わってさ、で、マジュニアとね、悟空が戦って、で、決着ついて、その後よ、亀仙人が、まだまだね、いや、もうちっとだけ続くんじゃ、というセリフを残してさ、ドラゴンボール Z に行くわけじゃない。んで、まあ、もうちょっとかなって思ったら、もう Z からさ、もうサイヤ人襲来するわさ、フリーザが来るわさ、で、セルになっちゃうわさ、みたいな。で、ね、魔人ブー来ちゃうみたいな。いや、全然、ねえ、本編の長さよりもね、はるかに長いんだけどっていうね。そんなもうちっとだけ続くっていうね、パターンありますから、童貞ネットもね、そんな感じで、まあ、365回のね、倍以上、やってけたらいいななんてね、思ってはいるんですけども。まあ、そんなわけだからね、ちょっと、もうこっからはいいかなと。ね、好き勝手に行こうかなと。今まではね、やっぱ一つの作品として考えてますから、私も。パッケージですよ、これがね。365話の、まあ、一つの作品。こっからは、もう別に番外編だから。ね。なので、好き勝手にね、やりたいということでね。まあ、とか言いつつね、いつも通りな感じになるかもしれませんけども。今日は、まあ、いつもだったらね、こんなことあったよ、あんなことあったよ、という話をね、メインでしますけども、今日はちょっとみんなでね、いろいろと考えていこうじゃないかというね、できれば、この生放送を聞いてる方ね、いっぱい参加していただきたいなと、思ってはいるんですけども、どんな話するのっていうところなんだけど、ちょっとソープ、行こうかなと、ね。私も公約してましたから、34歳の間に、まあ、彼女だったりとか、好きな人だったりとか、そういうのができなかった場合、もうソープ行きますと、言いましたよ。なので、ソープ行こうかと思ってるんですけど、どうしたらいいものかと、全くわからないよ。手探りなんだから。なので、今日はね、皆さんにね、いろいろとご意見いただきたいなと。まあ、俺もこの後ね、喋っていきますけども、まあ、ソープにかける思いとか、どういうのがいいかななんていう、あと今日ちょっと昼間調べたね、ソープとかね、いろいろとご紹介するんですけども、違うよ、パルト。ね、もっとこういう視点で選びなさいよとか、いつも俺が言ってるソープこことか、ね、そんないろいろと皆さんね、ちょっとご意見いただきたいなと思っておりますんでね。まあそんな今日は1時間になっていくんじゃないかなと思いますんでね、最後まで聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットパッドネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。まあそんなわけで、今日はソープの60分ということでね、いやソープは60分コースじゃなくて80分ですよとかね、100分ですよとかいう人もいるかもしれないけどね、この60分はラジオの話ですからね。じゃあ今日ラジオね、何分やるか分かりませんよ。いつもだったらね、そうだな、1時間半ぐらいやっちゃって90分っていうことはよ、じゃあ今日何分ラジオやるかだよ。その時間でソープの時間にしようか。だから2時間だったら120分コースの風俗ね、ソープ行かないといけないみたいな。いや大変だなそれな。話まとまんなかったら120分なっちゃうもんね。高いんだからソープ。あとでちょっと金額の方も ご紹介しますけど、難しいね。どうしましょうって。ね、いろいろとあります。ちょっと手探りすぎて、わけわかってないから。まずはちょっと俺の要望だったりとか、今日調べたね、内容とかもご紹介しますんで、ぜひ皆様からね、メール、お便り、いろいろいただきたいなと思っております。んで、じゃあそちらのご紹介なんですけども、お便りはね、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらの、ラジオ用スレその6というところにお便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしています。で、ホームページ右上のところにね、メールフォームってところもありますので、そこからもメールの方を送れるようになっておりますよと。というわけでね、じゃあそんなわけでやっていきましょうか。童貞ネット、アットネットラジ。この番組は、さくらさんの提供でお送りいたします。童貞ネット、アットネットラジ。というわけでね、本日も提供でいただいております。ありがとうございます。こちら、ラジオネームさくらさん、ね、メッセージいただいております。ポッドキャスト365回、放送を聞きました。そして今、第1回から聞き直しています。新たな門出として、ささやかながらお祝いさせていただきます。これからもパルさんのやる気が続く限りお願いしますというね、温かいコメントいただきました。ありがとうございます。こちらね、先週もちょっとご提供ね、他のリスナー様からいただきましたけどもね、まあこういうちょっと提供いただいたらね、少しちょっとこのお話しないといけないんですけども、まあ童貞ネットのホームページ、右上のところにね、童貞ネットへの募金っていうところちょっとあるんですけども、まあパルいつも頑張ってるからと、これからも童貞ネット頑張ってほしいなみたいな、番組制作費としてなんかいろいろ使ってほしいなみたいな、そんな優しい方、いらっしゃったら、ぜひね、Amazon ギフト券の方でね、この童貞ネットへの募金ができるようになっておりますんでね。で、これをいただきましたら、ね、ただいただくんじゃ申し訳ないので、何か宣伝があったりとか、あと何かコメントがあったりとか、すればね、そちらいただければ、まあ、ラジオの方でね、ご紹介させていただきたいと思ってますんでね。ここ最近皆さんなんか、全然宣伝とかじゃなくてね、ちょっと応援コメントしかね、いただいてないんでね、ちょっと申し訳ないところはあるんですけども、まあ、ご要望いただいているのはね、まあ、長くね、童貞ネットを続けていただけたらということでございますんでね、ちょっと頑張ってね、これからもやっていきたいと思いますんでね、ぜひぜひ、これからも聞いていただいたらね、嬉しいなというところでございますね。じゃあ、そんなわけで、今日もやっていきますけども、じゃあ早速、ソープの話をしましょうか。一応ね、今週やったこととかはね、いろいろあるんだけどさ、でもちょっとね、今日はソープの話かななんていうことをね、思いましてね。まあ、その話メインになってしまうんですけども。じゃあ、お便りをね、いくつかいただいてますから、ちょっとそれをね、ソープ関係のお便りって何って話だけどね、そんなラジオこの世に存在するのって思いますけども、ね、存在してますね、いただいております。ラジオネーム890番さん、はよ行け、行かないなら言うな、有言実行やっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ行く行く詐欺かなみたいなね、ソープ行くとか言ってね、ビビっちゃって手こき行っちゃってるみたいなね。いや手こきだって十分ね、階段一歩上がったっしょみたいな思うんだけどね、ダメなんですね。あとは、ラジオネーム、892番さん。パルさんの大好きなパズドラというのを始めたのですが、軌道に乗るまで超絶つまらないです。バステトという可愛い猫娘を引いて軌道に乗ってきましたが、秋っぽいパルさんが万竜周回できたのが、謎ですね。初心者には敷居高すぎるよ、パズドラ。あと、はよ、ソープ行けっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。恐ろしいですね。みんな、ソープ行けと。 ね、もうパズドラの話なんてのはね、最初のなんかお通しみたいな感じ、ね、メインはソープ池だからね。まあパズドラね、この間、ちょうど1100日ログインね、なりまして、また魔法石もらっちゃいましたから、年末年始でまた多分ゴッドフェスとかありますからね、この魔法石の方は取っておきたいと思っております。で、全然やってるよ、まだまだ。今何かな、いつもだったらここずっとベジットパを使ってたんだけど、でもなんだかんだでね、ここ最近はあのサリアね、サリアサリアかサリアトールかね、そんなんでやってますけどね。サブがいなくて困ってると、297をサリアに振るか迷ってるみたいな、そんな感じで頑張っております。まあ頑張りましょうね。やっぱ近くにね、やってる人が いると頑張れるというか楽しめる。で、その人に会った時にちょっとそういう話できるじゃない。そうするとなんか面白くなってるかな。俺も一時あんま面白くなかったもんね。でも職場にさ、パズドラ好きな人がいてさ、その人がいたから、あーなんかちょっとパズドラちょっとやろうかなみたいなところはあったからね。まあそんな感じですね。俺がじゃあパズドラの話を毎週するからね、最新の、頑張ってみんなでパズドラしましょうよという感じで、そしてソープいきます。あとは、ラジオネーム894番さん、はよソープ池に関してはヘビーリスナーさんも満場一致で思っているはず。とりあえずソープか、一人で婚活は年内に行ってほしい、鉄板っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そんなねところですよ、皆様からいただいて、まあ、ソープ池と、ね、いうお話なので、では私がちょっと今考えているソープ事情ね、お話ししたいと思うんですけどもね。まあツッコミどころ満載でしょうよと思うんですけども、まあね、その女性に対するね、女性に求めるものみたいなさ、前お話しした時に、おいお前がそんな望んでんじゃねえよっていうね、まあ大バッシングで大炎上で大ボディーブロー来ましたけど、今回はいいでしょ。今回はソープ場に何を求めるかっていうのは、お金払ってんだからそれいいよね。そこをさ、いやお前みたいなのがこんな望んでんじゃねえよみたいな、そんなのやつとやめてほしいですね。もうこれはお金払ってるんだしっつってね、いいじゃんっていうね話ですから、リスナー銀行からお金借りてそのお金で来てるんだしいいじゃんみたいなところでね、まだリスナー銀行に借金がある状態ですけど、そこで、ね、さらに上乗せでお金を借りてね、行こうかしらね。やばいですね。まあ、年末になれば銀行いつから休みなんだろうね。それによってお給料の入るタイミングが末支払いなんだよね、うちの会社の方が。なのでそしたら20万ぐらい入ってくんのかな、入ってこねえな、手取りだと18ぐらいになっちゃうのかな。そしたらね、ちょっとお金握りしめていきたいと思うんですけど、じゃあ一応予算なんですけど、3万から5万で行きたいです。あのね、みんな言うじゃない、高級ソープ行けと、せっかくなんだからと。でも高級ソープってわかんない、定義がわかんないけど、俺がちょっと今日調べた限りだと6万円以上のところを一応高級ソープと呼んでいるケースが多いと。で、青天井だからこんなんね、6万のところもあれば10万のところもあるし、10万超えのところもあるけど、さすがにじゃんね。で、本当はよ3万以内がいいんですよ。でもここで3万以内にして無理じゃ、無理でしょそれ、なんかね、なんてなんだかんだで現実的なところを見ると3万ちょっと超えちゃうかなと思ってる、ある程度その要望を叶えようとするとね。なのでじゃあ3万から5万と、だ4万以内だな、3万5000以内にとどめたい、本当はできれば29%ね、ちょっとそんなリーズナブルな素敵な子がねいることを望んでますけど、この後いう条件的なねところを喋ると、いやパルさんそれじゃあ29%無理っすよとね。29%って手こきの29%と違うよ。手こきの29%は2980円だからね。 ソープで2980円だったら、とんでもない化け物出てきちゃうから。ね、もう化け物っていうか、ね、もうおばあちゃんでしょ。難しいですから。そんなね、化石とはできないですからね。そんな人間国宝みたいな、ね、人間国ソープ場みたいな、ね、なってますから、それはちょっと厳しいんでね、まあ、3万円ぐらい、いろいろ考えてますけどね。で、まあ、そもそも、ソープって何って話からもした方がいいのかな。まあ、このラジオ聞いてる人はね、その辺の知識は多いのかもしれないですけど、まあ別にね、俺ぐらいの年の人が聞いているのもあると思うけど、童貞ネットつって童貞に興味あるっていう人が聞いてたらさ、中学生高校生の童貞くんが聞いてるかもしんないじゃん。そしたらわかんないもん。あとはね、ちょっとその性に対して興味持った女の子がさ、聞き始めてさ、何かしら童貞ネットってね、いう話かもしれないから、そういう人たちはね、保健体育でソープとはっていうね、教えてくんないから、俺が教えますけども、ね、もう裏、ね、裏の保健体育の先生と、ね、いうことでね、無免許ですけども、まあ、簡単にね、別に、もうこんな話する必要もないんだろうけど、まあ、ソープ、風俗ってあるでしょ？風俗にはいくつかパターンがあります。手こき風俗とかね。あとは、ピンサロとか、デリヘルとか、ソープとか、ね。それを総称して風俗と言います。そして、その分けられたもの。簡単に言うと、まあ、ピンサロは、なんかしゃぶってくれるぐらいのところ。で、衛生面はあんまりよくありません。手こきは、手でしごいてくれます。なので病気の心配はありません。ただ先週行った時に虚しい気持ちになりましたね。そんなところです。そして安い、ね、ピンサロと手こきは安い。まあ 3,4,000円ぐらいのもんですよ。そしてこっからですよ。デリヘルとソープの差がよくわかりませんみたいな人が多いと思います。私もね、かつてはそうでした。ね、保健体育で教えてくれたら問題ないのに。だって、ね、男も女も関係あるからね、男は行くし、女は働くしで、ね、そういうのがありますから。で、そう考えるとね、まあ、あっていい知識かなと思うんだけど、デリヘル、ね、まあ、いわゆるヘルス嬢かな。それが、ヘルス嬢がデリバリーヘルスとか、まあ、他に、なんかいろいろあるんでしょ、ホテヘルとか、なんとかヘルっていうね、地獄じゃないですけどもね、ヘルがつくと、まあ、ヘルス嬢だと思うんですけど、これは、挿入がありません。まあ、いわゆる、スマタってやつだね。だほぼほぼ、まあ、セックス的なことなんだ。疑似セックスまでだね。っていうところ。だから、デリヘル呼んでも、童貞は卒業できません。ね、童貞の職、覚えておいてください。まあ、わかんないよ。よくある、ね、デリヘルとかでも、ちょっとじゃあ、スマタしてるときに、ね、先っぽだけ、先っぽだけって、ね、ずっと連呼してれば、もしかしたら先っぽ入れてしまうっていうアクシデントがあるかもしれないけど、ね、そこから止まらなくなっちゃう可能性もあるけど、それ、ベッド料金かかったりとか、ね、あと、それはあんまり、なんか、こういう、公のところでね、話していい話じゃないからさ、それは、まあ、あったのかな、なかったのかなみたいなね、ところでぼやかすしかなくなっちゃうと思うんですけども、まあそれがデリヘル。なのでまあ童貞くんはデリヘル呼んでもまあ童貞のままですよと。そしてお待たせしました、ソープ。ソープというのはね、ソープって英語じゃないみたいな。今ね、英検4級持ってるね、君は多分分かったと思うんだけど、ソープ、そうですよ。英語なんですけども、だまあ、泡的な、ね、石鹸的なソープですけども。ということは、お風呂ってことだね。なので、まあ、お風呂場で、ね、お風呂場がいっぱいあるのかな、その施設には。で、そこに行くと、お風呂をね、貸してくれんの。入浴料って取られるんだよね。で、そこで入浴をするんだけど、まあ、お風呂入るとき、一人で入ってもいいんだけど、大変じゃない？体洗ったりとかさ。ね。もう、ちょっと満身創痍な時もあるじゃん、人間。全然寝てなかったりとかさ。戦いで、ね、疲れてるとかさ。 何の戦いしたんだって話だけどさ、そういう時にあのサポートしてくれるね人がついてくれんだよね。でたまたま女の子ね、で体も洗ってくれますと、あ助かるわと。でそんな時ちょっとアクシデントが起きちゃうことがあります。そしてね、100分とか経った時には私晴れて童貞を卒業していましたみたいな、なぜかみたいな、そういうところがソープですね。合ってんのかなね、多分合ってます。なのでまあそういうお風呂よ、お風呂行ったらアクシデントがあって、まあ気づいたら童貞捨ててるっていうのが、まあいわゆるソープでね、素人童貞と、ね、まあクロートとやったからこその、クロートとはね、童貞じゃないですけども、一般の素人の人とはまだ童貞です。ということで、ソープで卒業しても、そこは素人童貞というね、名称に変わりますと。皆さんわかったかな、ね、保健体育でやればいいのに。どこかのね、今聞いている職員の方、私採用していただけないでしょうかね。あの面白おかしく保健体育のねお勉強させていただきますけど、まあ、そんなわけで前置き投げね、いいんだよね、そういうラジオなんだからっていうね、前置きラジオね、結論は1分で終わるからいつもね、いいんですけども、好き勝手やるんだから。童貞ネットは死にましたね、今日から新しいものですから。まあそんなわけで、ね、いつも通りじゃねえかっていうねところなんだけど、んで今回の行くのは私だからソープです。アクシデントを期待してのソープですね。まあ、百発百中のアクシデントが起きるんだけどね。なんかあのラッキースケベ的なトラブルのね、結城リト君レベルのもうラッキースケベ百発百中ぐらいの確率でね、ソープの場合はアクシデント起きますから。まあ、ニュルンと入っちゃうんでしょうけども、それはさ、いいのかな。ソープでセックスしたんだみたいな話って喋って平気な話なんかね、そこわかんないよね。それってで、ね、お金払ってセックスしてるからさ、わかりませんね、言っちゃっていいことなのかね。まあ私まだね、お金払ってセックスしたことはないのでね、まだ大丈夫なんですけどもね、近いうち放送でねそんな話するときちょっとね、どうしたらいいんでしょうってねブルっちゃうときあるんですけども、んで、ソープ行きますと。じゃあどんな子がいいかななんて思ったんだけど、俺もともと考えていたのは、まあ挿入できればありがたい、そしてパイ釣りが希望だったわけ。今後ね、例えばじゃあこれから付き合う子、結婚する子いるかもしれないけど、もしかしたらおっぱいが小さいかもしれない、でも俺はそれでいいと思ってんの。結婚する子、彼女にする子ね、別にそこじゃないところをさ重要視したいなと思ってるから。でもおっぱいに挟まれたいじゃない、一回チンコをさ。そうするとさ、彼女がおっぱいなくてもいいと思うけど、一生あー俺おっぱいに挟まれたかったって思い続けることじゃん、それは。だからもう彼女に求めなくても、彼女の顔を見た時にあー俺はおっぱいに一生挟まれることなく死んでいくんだろうなっての思っちゃうじゃん。それが嫌だったんだよね。それが嫌だったやつなんてこの世にいないけどってね思うけど、ここにいますね。なので、おっぱいは絶対ね今回挟まれたいと、パイ釣りは絶対って思っていたので、その2点よ、挿入&パイ釣り、これがクリアできればね、全然いいかなと思ったんだけど、でもお金がさ、これが例えばね1万5000円ぐらいの話だったら、まあそんなもんでいいと思います。ただいろいろ調べていくとやっぱり3万4万したりするわけじゃない。ソープは3万4万払うんだったらその2点だけじゃちょっと足りないよね、もっと上乗せしても平気なんじゃないのって思って、で改めて考えたんだけど、やっぱりなんかその高みじゃないですけども、その求めたいところがありまして、その先ほど挙げた2点以外で思うのは、もう俺の人生で一生関わることのないような女性とセックスがしたいと。だから わかんないよ。運が良ければ、俺も今後彼女できて結婚したりとか、まあ、セックスする機会がね、日常的に素人のことあるかもしれませんよ。だけど、多分、俺に見合った子。見合った子っていう表現もちょっと失礼だけども。いやいや、俺みたいな、ね、自称天才ネットラジオパーソナリティ、かつ、ね、事務所所属してるタレント、かつ、ね、モバイルコンテンツディレクター。ね、新年は六本木ヒルズでね、ちょっと会合がありますから、そんな超絶エリートの俺、お父さんは不動産屋の社長、ね、私一人息子、どうですか、ね、もう最悪なんだけどさ、すいません、35歳のおじさんですけどもね、ちょっとハゲ上がってますけどね。そんなんだからさ、今後関わりがありそうなレベルはだいたい想像できるじゃない。でもお金払うってことは、そこを絶対にこれは無理だなっていうような人いるじゃない。いや、この人とはだってまず話ができないものっていうタイプの、そういう人とセックス一回したいなって思うよね。なので、まず巨乳はもちろんです。まあ D カップ以上を求めます。まあパイ釣りがね前提だから、 B とか無理、 A、B 無理で、 C だとパイ釣りにならないんじゃないかなと思って、ギリギリその包み込めないよねって思って、そうすると D カップが最低条件になっちゃう。ただでかすぎると今度垂れてきちゃうから、垂れパイちゃんはね、前回のちょっと手こきのねお店でちょっともう勘弁してくださいなってますから、なんで大きすぎるのはちょっと難しいんですけども、なんで D、E、A、B、C、D、E、F、 すべてが F になるっていうね、そんな最近アニメありましたけどもね、よかったですね。そんな F ね、原作も大好きですから私ね、もう15年前にね原作読んでましたから、好きなんで F ね。いやでも F はでかいんだよね。なのでまあ D か E にしましょうね。ここはもうじゃあ確定。うん、垂れてなければいいけど、垂れてるもん絶対 F になってくるとね。なんで D か E。これだって多分今後生きていく中で D とか E とかのことセックスすることって多分ないと思うんだよね。その巷に転がっている女の子ね、こんな表現良くない本当に、ね、俺と接点がありそうな女の子多分 B か C なんだよ、言って C なんだよ多分。何これ、またなんか変なのねありそうですけども、でも多分生きていく中で D とか E とかはないんだよ関わり。なのでそこをお金を払って狙いたいと。そしてプラス、モデルみてえな人がいいなと思って。でも絶対ないじゃん。うわ、なんか八頭身、いや八頭身なんかちょっと怖いけど、逆に七頭身ぐらいでも十分ね、すごいなんかスレンダーでさ、足長えみたいな、モデルかよみたいな、そういうスタイルの人ね求めてるね。お前それ3万円で実現すると思ってんの？そんなに福沢諭吉3枚って万能じゃねえぞってみんな思ってるかもしんないけど、いや魔法の紙ですよ福沢諭吉の書いてある紙は、ね、あれがあるともういわゆる昔でいうその呉服的なものだからね、式紙が呼び出せるぐらいの感じですよ。3枚も集まればね、召喚ですよ。召喚するとモデルみたいな巨乳が出てきますから、まあ、そんな、ね、ところで、モデルみたいな、だ足長えみたいな、絶対関わりないもんね生きてて。少し足が短いかなみたいな、ちょっと足太いかなみたいな、そんな子じゃん多分関わりあんのって。そんでおっぱいは B か C じゃない。もう最悪だな、最悪だな、大丈夫か俺は。いいよ。もう、童貞ネットは死んだんだから。ね、神聖なんですからね。いいんですけど。そして、まあ、あとはまあ、超美人だよね。だいいじゃん、俺の理想とする女性像の人とやりたいよ、そりゃ。お金払うんだから。 ね、別にいいでしょ、お金払ってんだから。いつもはね、お金払わないで、彼女とかさ、そういうところで求めてるから言われるわけであって。いいじゃん、お金払ってんだったら理想のね、女性とセックスすればいいじゃんって話だからね。で、まあこの辺よ、私考えてん。だから、巨乳、足投げ、美人。ね。この三本柱でちょっと行きたいと思ってるんですけど。あといろいろ調べたら、なんか AV 女優が働いているソープとか、ね、あるみたいですけど。あんまだったんだよなーと思って。あんまり、うん、俺が知ってる子はいなかったんだけど、でも一人いたね。後藤真希に似てる女の子みたいな。昔いたんだよね。その、後藤真希がモーニング娘。に入って少し経ったぐらいで、似てた、ね、後藤真希に激似みたいな AV 女優が出てきて。だから、もう15年、20年前ぐらいですか。まあ、15年前かな。俺がエロビデオ売ってる頃行ったような気がするからな。なので、あの頃で AV 出てるっていうことは、まあ、18じゃん。まあ、一番若かったとしても。じゃあ、プラス15するとさ、もう33と、30超えてるおばさんなんだよね。だからな、AV 女優とはいえ、バーバーはな、と思って。かといって若い女の子わかんないしさ。だから、なんか、ね、知ってる顔だったらさ、あ、いつもお世話になってます。ね、今日もお世話になります、みたいな。そんなんできたな、と思ったんだけど、ちょっとそれ難しいなと思って。いいんで、バーバーでもいいの。本当に俺ががっつり好きだった AV 女優だったらまたそれはいいんだけど、そういう人はね、ちょっといないんだよね、と思って。まあ、東京の方じゃいないんかもね。もしかしたら地方の方行ったらいるのかもしれないけど、ね。だって、そんな一本釣りだもんね。東京だったらいっぱいそういうのあるからさ、ちょっと分散しちゃうけど、少し地方に行ったらさ、もう、エンドレスで指名入るみたいな感じでね、しかも金額高くても全然入るみたいな、なるかもしれないですからね。むしろなんか、一つ、ね、その街に行く目的、ね、いやちょっと旅行しようかなみたいな。で、旅行なんかねえ、美味しいもの食べようとかさ、観光しようとか、それで行く人もいますけど、いやあの AV 女優がいるからあの都市に行こうみたいな、そういうね、一つの目的としてね、 AV 女優とやるということがあるかもしれませんから、まあそんなところなんですけど、あ、まあ AV 女優ちょっと難しいなと。なので、俺の挙げたね、その何点か。それが達成できるような。まあ、こう選びたいと。で、ただ一つ懸念があります。過剰なサービスがないところがいいんだよね。だからなんかさ、よくあるのが、西川口流っていうのがあるんだよね。NK 流っていうさ、こう、NK 流合ってるよ、多分ね。西川口って埼玉県にあるんだけどさ、まあ風俗街ですよ。まあまあかなり、もう西川口イコール風俗街だったんだけど、数年前にちょっと結構摘発とかがあってちょっと寂れちゃったかなみたいな。また今ちょっと徐々に復活してんかもしれないけど、ね、私昔住んでましたけどね。住んでたのに一回もその手の店に行ったことがないっていうね、まあ謎な感じでしたけども。で、西川口では、まあ。ゴムなしで本番ができたと。ね、これを、ゴムなし本番のことを NK 流と言います。ね、これ保健体育、次のね、期末テスト出ますから、これはね、ちゃんとね、マーカー引いといてほしいんですけども、なので NK 流は、怖いんです。ま、そもそも俺、過去にやったセックスの中で、生でやったことないから、生でやるのは、結婚、を本当に考えてというか、例えばだから、まあ、同棲だったりとか婚約じゃないけど、まあ、ほぼほぼ結婚っていうのがもし、ね、視野に入ったりとか、そういう話が出たりとかしてれば俺はいいと思うよ。だけどまだただ付き合ってるってだけ、未来的に何もまだ全然そういうの考えてませんという状況で、生ではできんよね。生でするっていうことは、子供ができるっていう可能性があるからね。外で出そうが。ね。我慢汁だって、まあ、できますからね。安全日だっつったってできますから。外に出そうが。ね。なんだろうが。生で入れたら、可能性はあります。ね。 スタップ細胞はないかもしれないけど、できる可能性はあります。そういうことだからさ、私生で一回もやったことないんですけどもね。なのでそれをね、良かれと思って生でいいわよと言われても、いやいやと、ね、俺はね、この生っていうのはもう一生添い遂げる人に捧げるものだと、ある意味、ね、童貞は捨てたけども、本当の童貞、これは生ですから、これを捨てるのはもう一生添い遂げる女性に俺はこの生を捧げたいと思ってますから、今日はいい話してますよこれね。いい話なのかな、わかりませんけども。なので、そういうところ、あと病気怖い、まあこれが一番なんですけど、病気怖すぎるだろうと思うので、生は本当にやめてほしい。だからゴム絶対みたいな、そういうソープあるのかなね。ちょっとそこがわかりません。あと君にしたくないね、君には怖いなと。あの臭い女性器ってあるじゃない。でもそれがうんぬんじゃないの今回は。あのもちろん臭い女性器を舐めたいとは思いませんよ誰もね。だけどそういう問題ではなく、もしかしたらじゃあ超いい匂いする女性器だとしましょう。それでもいやまずいよね、その女性のその愛の蜜を口に含んで飲んだりとかしちゃった時には、その子が性病を持っていたらまずいよねって思うので、もう君にしたくないんだよ。だからゴムプラス君に NG ね。なんか俺な風俗嬢みたいになってるけどさね、なんとか NG みたいなさ、キス NG みたいないろいろあるけど、まあ、キスはいいじゃない、口に口内炎があって潰れてたりとかしない限りはね。なのでまあ、その辺です今回のその条件、ね、長いね条件だけ言うのに、いやこれも喋りたくなっちゃうからさ、一つのネタでさ、一つの項目でもうなんか無限に喋ってね、気づけば2時間みたいな、そんなんでもいいと思ってるんだけど。なので巨乳、足長い、美人、そして君にはなしのゴム絶対、ここで、お値段の方が3万円から5万円と、これでいきたいと。で場所なんですけど、池袋か、まあ、ジモティですから、もう池袋今ね、で池袋西口なんてすごいもうメッカですからその辺だから、池袋か、あとは吉原ね、吉原と書いて吉原のあの吉原ね、なのかなーってね思ってますね。どうでしょうかね。まあそしたらせっかくだからパルさん、じゃあ3万とか言わないで5万円握って吉原行けよってなっちゃうじゃん。できる限り行けるところまで行けよってなっちゃうじゃん。そうじゃねえんだってね、もうできる限りリーズナブルね、そして一番行きやすい感じだから、本当は3万円以内で池袋で、で、さっきの条件が満たされるんだったらそっちの方がいいわけ。だからね、そう、難しいね。行ったこともねえしってね、ところです。じゃあ、ここまで喋ったので、結構、いただいてるかな？ね。お便りの方をね、ちょっと見ていきたいと思いますけども、皆さんからのね、いろんな、ちょっと来てるな。読むぞ、じゃあね。ラジオネーム、これさ、あれでしょう、ガールズ&パンツァーのキャラの名前でしょう、これ読めないんだよ、俺。西ズミ。ね。合ってるね。ちょっとね、ググってしまいました。西ズミ殿さん。はじめまして、ずっとポッドキャストで生放送は初めて聞きます。ソープは、吉原の高級店行きましょう。ケチったら負けです。いっそのこと、大阪の引き田新地にて実物見て決めるのはいかがですかっていう、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。まさかのソープのための大阪旅行、厳しいね。そのために行く、いや行けないよ、行けない行けないね。近場で済まして、今回はわかんないよ、もし今回 あーよかったなーとかって思ったら、また遠征ってのあるかもしれないけども、今回はね、近めで池袋か吉原でっていうねところですけどね、もういつもずっとポッドキャストで聞いていたのに、もうソープの話するからとね、皆さんオラに力を分けてくれと、いろいろ教えてくれって言ったらね、生で聞いてくれるっていうね、ありがとうございますね。まあ、生は生でもね、 NK 流の生はまずいですからね、生放送というところでございますね、ありがとうございます。そして、ラジオネーム草壁さん、パルさんこんばんは。ソープ行くも行かないも、自由だし、行かなかったら行かなかったで面白いと思います。無理することはないと思いますよ。なのではよソープ行けって、ね、答えてきました。ありがとうございます。行かざるを得ないな。何通来てんの、ソープ行けっていうのが入ったね、お便りが来てるんだって話なんですけども、まあ、行かないのは行かないで面白いと思うよ。あの予約したんだけど結局行けなかったとかね、お店の前でなんか10往復ぐらいしちゃったみたいなとか、そういうのも面白いかなと思うし、行こう行こうと思って結局デリヘルになっちゃったみたいな、でもデリヘルで先っぽだけ先っぽだけっつったらなんかいろいろアクシデントあったみたいな、そんなんでも面白いかなと思うし、一気にソープじゃなくてもうさ別に、まあ、だからデリヘルから始めてもいいし、イメクラとかね、段階踏んでの、だ例えばこの1年間2016年はちょっと階段登ってこうよというのも一つ面白いかなと思うんだよね。で、でもなダメなんだよそれじゃ、結局なんかその亡霊に取り憑かれてるとか、その呪縛がさあるわけ、それをなんとかしないと多分次に進めない気もするんだよね。だから多分、いや昔の人ってさ、なんかの酒飲んでさ、でギャンブルして、で女を買うみたいなさ、そういうのがあったじゃない。でね、そんな昔のおっさんかよみたいなさって今思うけど、そういうことをしていた人は結婚してんだよね。なんかね、多分そういうのあると思うんだよ。なんかその辺で変な吹っ切れ方があるんだよね、多分、わかんないけど。だからなんか囚われちゃってんの俺たちはさ、そのセックスっていうことと、でそこに結びつく女性っていうこととさ、って思うんですね私ね。なんでもうソープ行かないともう扉が開かないと、打開策それしかねえんだなって思ってるので、早よソープ行きたいと思います。あとはラジオネーム901番さん、初聞きです。以前昼風俗3000円に行きました。ジョーがおばあちゃんならまだしも、いきなり入れ歯を外してフェラされました。気持ちよかったってね、お答えてきました。ありがとうございます。まあ歯が当たりませんからね、ある意味ね、上の女性器という感じでしょうかね。歯がないからいいんじゃないですか。いいのか、ね、おばあちゃんならまだしも、ね、入れ歯を外してフェラされました。いや、わかんないよ、これすごい素敵なお嬢さんかもしんないね。わかんないもんね、今このお便りだけだとさ、おばあちゃんならまだしもって言ってだけであるから、それは別におばあちゃんじゃないっていうだけだから、もしかしたらすごい若い、あ、超可愛いっていう子が出てきたけどもね、会った瞬間入れ歯を外してきたっていうことかもしんないから。でもこれはあのAV 男優の加藤隆先生みたいなさ、あの人すんごいさ爪を切るじゃん、もう深爪を超えた深爪してさ、もうその爪の上に肉が来るぐらいの深爪するんだよね。でこれをすることでその手満っていうのかな、それを愛撫する時のね指が本当にもうすごいいいという、そういうプロ意識ね、爪を絶対に立てないっていう、そのプロよ。だこの風俗場もプロよ、ね、歯が当たらないようにする、歯を全部ペンチで抜きましたみたいな、そういう激安風俗3000円でございますみたいな、もう絶対ばあちゃんじゃんっていうね、まあ、そんなんですけどもね、まあ、そういうところもあります、ね、怖い、ね、 あ、でもその3000の風俗って別にソープじゃないもんね。多分、あれだもんね。ピンサロとかないの、多分ね。すぐフェラってなると。俺も調べたんだから。いろいろ調べて、ピンサロも調べましたけど。いや、ソープかな。ね、今回は、だ、最低でもデリヘルよ。え、そんな最低あるのみたいな。ソープしかないんじゃないのって、ここまで聞いた皆さんで思ってるかもしれませんけど。俺は、おじげつくからね。たまに。そうすると、デリヘルになっちゃう可能性もありますけどもね。あとは、お便りラジオネーム902番さん。もう見つけてると思いますが、パルさんみたいなアニメに造形が深い方々にぴったりなソープが、池袋北口にありますよ。アニコス&ゲイコス専門のコスプレ風俗イメクラ店だそうです。ホームページ見たら、運命かのごとく12月に入って、園田海ちゃんが入荷したそうです。もうこれは行くしかありませんねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そんなねえ、あるんですか、そんな素敵なお店が。だ、ソープじゃないんだよね。ソープなの、私求めてるの。というわけで、もう今日は、結構もう、フリーダムにやってますから、もう今検索しましたよ。アニコス専門コスプレイメクラ、池袋北口、プリティドール。こちら、今ホームページを開きましたね。入会金込み、60分。14,000円と。どうなんですか。でも、風俗。まあ、風俗ではあるけどもね。コスプレイメクラ、ね。イメクラっていうのは結局はデリヘルみたいなもんですよ。なので、違うよね。今回のは。しかもさ、いや、今見てんの。その、何ここで勤めている人、在籍している人を見てるんですけども、ブスか。いや、わかんないね。結局顔にモザイクがかかっちゃって、モザイクっていうかそのぼかしがかかっちゃってるから、わかんないんだよな。ただ、ぼかしててもブスがわかるようなブスはいる。お金は払いたくない。って思う。ね。じゃあ今回ただね、指名はちゃんとしますよ。やだもん。体預けたくないもん。ね。ああ、でも、面白いんかな、こういうのもなーって思うなー。ちょっと腹筋がちょっと、さあ、おっぱいちっちゃい。ね、おっぱいちっちゃいな、みたいなさ、そういうのもあるからな。それもちょっと調べないといけないですけども。まあ、そんな。ただここは、ソープではないので、今回は一応候補地には上がりません。まあ、今後ですね。私がソープにハマった時には、次は一回ね、イメクラかなみたいなところの時は、ちょっとこちら選択肢入れさせていただきたいと思います。あとは、ラジオネームメガネさん。パルさんこんばんは。今後接点のない、接点ないだろう人に、入浴補助してもらうとのことですが、黒ギャルはどうでしょうか。僕は DVD 見てる分には好きです。かっこゲス顔っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、ありだね。いや、もちろん、さっき挙げたもの、ね、その候補のさ、いろんな、あったじゃない？それをクリアしつつ、だ清楚系なのか、ね、それともイケイケなのか、ね、そういうギャルっぽいのかみたいなので、ちょっとそっから属性が分かれますから。もうギャルっぽいのとか、100% ないもんね。まあ、ね、前にちょっとゲストに来てくれたトーキーさんに、ね、クラブに連れてってもらって、そんでなんか面白いことが起きるとかでもない限りはもう、絶対ないじゃない。なので、ラジオ終わったら、ちょっとトーキーさんに電話しようかなと思うんですけども。まあ、しないんですけどね。今度クラブ連れてってくださいよ、みたいな。そんなないんですけど、でもさ、でもいいね。その、レゲエ踊っているような、ホットパンツ履いたような、黒いギャル。ありですね。なんでもいいんじゃんってね、話だけど。100% ないもんな、そんなこと、接点。接点ができたとしても、 絶対発展していかないもんね。そんなんね。一つ、候補に入れたいと思います。ねえ。だ俺みたいなタイプがさ、いや、もし本当に可能性は 1% かもしんないけど、あるとしたら、やっぱりそのちょっと、清楚じゃないけど、真っ当よりじゃん、多分。ねえ、なんかそういう感じじゃない。園田海ちゃん系じゃない。あったとしても可能性。それが色黒のダンサーみたいな、で、超絶美人みたいなのは、多分ないよね。1% いかないもんね。そう考えると、この選択肢はありかもしれないね。難しいね。じゃあ、あとは、ラジオネーム、ジャストチンコマンマンなんですけど、さん。ラジオネーム変えすぎなんだけどな。いただいております。ソープ嬢と結婚したらいいじゃないか。これがいいんだろっつって仲出ししちゃいなよっていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。ダメだって。いいのよ。結婚するって前提で生でするってのはいいよ。ただ、病気怖いから、その二つのハードルがある。ね、生でするっていうのは。その結婚っていう一つのハードル、ね、それに意識したものがあるからこその生です。で、これ一つ。で、あとは病気。ね。両方クリアしての、そこでの生だから。だからソープ嬢とかこの子結婚したいと思っても、病気怖すぎるから、無理よっていうね、お話でございますよ。ね。仲出ししちゃいなよとか、もう恐ろしくてできないとなんで、ね、大変です。じゃあ、そんなところで、じゃあ、あと、私が今日じゃ昼間調べた、風俗嬢をご紹介したいと思います。何それみたいな話なんだけど、みんな、今どうやって聞いてんのかな？パソコンで聞いてるのかな？ね、これから、この子いいなっていうのを一つあげるから、ググってください。ね。こういうのがいいよね。生放送のいいところですけども。これ今、ポッドキャストで、電車の中で聞いてる人、ググってもいいけどね。周りの人から、あいつなんか、風俗調べてるぞ、みたいな。ちょっと見られるかもしんないからね。ちょっと気をつけながら、ね、検索していただきたい。ね、ちょっと、みんなに見えないように、ね、みんなの方をね、向けばさ、人がいっぱいいる方を向きながら検索すれば、ね、画面は見えませんよみたいな。ね。画面のその、携帯の裏側しかみんなに見えないから大丈夫と思ってるかもしんないけど、気をつけて、後ろのガラス窓に映ってるからね。それだけお気をつけいただきたいというところで、それでは私が、今回ご紹介する、風俗店ソープですね。こちらの、お気に入りソープ場。ご紹介したいと思います、こちらがですね吉原のソープランドエルクイーン、ね、みんな今必死でもしかしたら今これヤフーの注目ワード入っちゃうかもしれませんけどもね、サーバーがもしかしたらダウンしちゃうかもしれませんけどもね、そんな何人調べてんだって話だからね、2人ぐらいだと調べてんの今はもうちょっとね、いいんです、2人ぐらいでも調べてくれればいいんですね、あとはみんな何言ってんだでね、適当に聞き流していただいてもいいんですけども、ぜひちょっと一回見てほしいなって思うんだけど、吉原のソープランドエルクイーンに在籍しております。お名前の方がマオさん、カタカナです、カタカナでマオさん、20歳、こちらの方が私いいですね、いいですねじゃねえよってね、じゃ難しいのは顔出ししてないんだよ、ほとんどみんなその口をちょっとぼかしてるとか目をぼかしてるとかそういうのが多くて、顔をちゃんと丸分かりになるように写真撮って公開してる人ってほんと少ない。でこの真央さんに関しては、もう何にもぼかし入れてないのね、フォトショップで補正はしてますよ絶対、だけどぼかしを入れてないのっていうので調べると少なくて本当に、でその中で選んだ素敵な人だなっていうところで、 じゃあ、真央さんのプロフィールをね、申し上げます。まあ、これね、次、ソープ行った時にさ、その時になんか詳しく話せよって思うかもしんないけど、この真央さん、多分、無理なんですよ。ね、それは後で話しますけど、真央さんは、年齢の方が二十歳。身長158センチ。バストは85の C です。でも C でも全然いいかなと思ってて。多分 D 寄りの C だと思うんだよね。おっぱいの形からして。すごい寄せて谷間ができてるタイプじゃなくて、ナチュラルに谷間ができてるタイプだったので、もう D に近いんだろうなと思ってます。で、ウエスト60、ヒップ83ということで、美人だと思うんだよね。で、もう本当にもうなんか、モデルみたいな人だよ。いいじゃないですか。で、この人じゃ、なんで、ダメなんですかと。ね、そんだけちょっと気に入った子がいるんだったら、ね、行ったらいいじゃないって思うかもしれないけど、12月21日月曜日から、12月27日日曜日、までの出勤予定っていうのがね、あるんです。一週間分。どこにも出勤してません。だからね、もしかしたら、引っ越しとかするときにさ、この物件超安いし、でかくてすげえいいじゃんっつって、不動産屋入ってったら、いや、それも決まっちゃってんすよっつって。ね、じゃあ、うちの特選物件こちらみたいな。紹介されて、なんか、よくわかんねえところに住むことになっちゃったみたいな。で、実際は、じゃあその、惹かれたね、あの物件っていうのは、ね、実は存在していなかったみたいな、ね、おとり物件でしたみたいな、ところかもしんない。この真央さん。存在しないかもしんない。CG なのかもしれない。なので、多分無理だなと。この子が出勤することはもう一生ないんだろうなと思ってます。なんかね、この子ね、口と鼻隠すとガッキーみたいだな。かわいい。ね、何言ってんだっていうね、お話ですけども。どうですか？皆さん見つかりましたか？ね、もう一回言っておきましょうか？ね。さっきまでの話じゃ、ちょっとググろうかなって思わなかったかもしれないけど、ちょっと今、少し気持ちが変わってね、ググりたいと思ってる人いるかもしれないから。吉原のソープランド、エルクイーン。こちらに所属している、真央さん。ね、カタカナ。マオさん、ね、二十歳です。調べてください。どうですか？出てきましたか？ね。そういうところですよ。で、ちなみにじゃあ、例えばね、じゃあこのマオさんが出勤したとしましょう。その時の、料金形態ですか。そちらがですね、このエルクイーンというお店、システムがですね、二つあります。なんかね、ゴールドクラスっていうのと、プラチナクラスっていうの。なんか多分2パターンあって。で、何が違うんだかもうよくわからないんですけども。ゴールドクラスだと、40分1万3000円、80分2万3000円、120分3万3000円と。そして、なんか、プラス1000円。なんかゴールドクラス料金的なやつがかかるっぽいね。なんで、まあ、この間だと、私、早漏だからさ、あと女の子と長く一緒にいても喋ることもないからさ、かといって40分では短いかなということで、80分かなと思ってますんで、2万3000円、プラス1000円かな。でもこれ、料金わかんないんだよな、入浴料とか、あとなんかサービス料金とか、総額とか、そういう表記じゃないんだよね。だからわかんない。だけど、まあ、この金額なんでしょう。ちょっとね、行くってなったらちゃんと調べますけど。だから2万3000プラス1000円、2万4000円でいけんの？だったら超安いじゃんって思うけど。そして、もう一つの、プラチナクラス。こちらは、60分1万8000円。100分2万8000円。140分3万8000円。そしてプラチナクラス料金プラス3000円と。 という感じでございます。なのでこうすると60分だとちょっと短いかなーって思うので100分でしょ。100分プラス3000円で31,000円。でもこれだったらいいよね。俺がもともと言っていた予算3万円から5万円で、できれば3万円に近い感じがいいと。だったら31,000円、100分、ね、もうなんかさっき言ってたプランバッチリ当てはまるでしょ。で、あとプラス指名料がかかるね。写真指名、ネット指名、本指名、まあ、2000円かかります。なんか本指名っていうのは2回目以降で指名した場合なのかな、ちょっとよくわかりませんけどもね。よくキャバクラとか、あとはなんだろう、そういうお店、ホストとかもお試しとかで行って、それはいいんだけど、もうこの子っていう風になんか指名すると1回目はいいのかな。でもう1回同じ人指名したりすると本指名なのかな。ちょっともうずっとその人が自分につくみたいな、また行ってもその子がつくみたいなところあるらしいんですけどもね。このソープでいうところの本指名が何なのかちょっとわかりませんけども、まあそんなね、ところでまあ指名料2000円かかりますというプライスです。どうですか、これだったら全部が叶うよ。吉原だし、金額もいいし、時間もいいし、で女の子もモデルみたいだし、おっぱいがちょっとあれだけど多分大丈夫だし、可愛いし、一生、まあ、あとは色黒じゃないからね、ダンサーみたいにやってくれませんからね、そこがちょっと難しいですけども、というところなんで、ぜひ皆様のよく言っているソープ、これも URL 込みでお便りいただけませんかね。もうなんか難しいこと言われても分かんないじゃん。こういうの選んだ方がいいですよとかさ、こういうのおすすめですとか、こういうのダメですよとか言われても、もう漠然としてんのよ、わかんない。なのでこのソープがいいですね、 URL 貼っときます。そして私のお気に入りは〇〇ちゃんです、ね、そこまで書かなくてもいいけど、お店をご紹介いただけないですかね。つったらもう今ね、深夜でもう 客も来ねえなーなんて言って待って、受付で、ね、待ってるボーイのね、皆さん、お、うちのソープ宣伝するタイミングじゃんってね、思ってね、今すげえ書き込みが来るかもしれませんけどもね、まあ、ないんですけど、そんなのね。なので、まあ、そんなのもね、ぜひちょっと情報いただきたいというところでございます。どうですか皆さん、真央さん見ましたか、ね、見ましたかじゃねえよ、みたいな話だけども。じゃあ、おたり読もうか。ラジオネーム、ジャストチンコマンマンなんですけどさ、え、何？足短いデブで入れ歯の口臭い脇でおにぎり握るのが趣味な子がいい？お便りいただきました、ありがとうございます。いやもうやめてくださいよ、それはプライベートであってももっといい子と俺は付き合うよね。もう無理だからそういうのね。まあわかんないですけど、その辺言葉選びますけどね。女性に対してそんないろいろ求めちゃいけませんけどもね。そんな子でももしかしたらそれを上回るいいところがあるかもしれないから。でも今回は人間性とかじゃない言うほど。もちろん心を癒してくれて満足感与えてくれる子ってとてもいいと思うんだよね。風俗であっても。むしろ風俗だからこそかもしれない。だけど今回は見た目、ね。見た目重視でいきたい。もうセックスなんだから。ね。って思ってます。そんなの。あとは、ラジオネーム、ガオガイガーさん。大阪のは、引き田じゃなくて、飛び田じゃないですか。と、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだと思います。すいません。先ほど、まあ私も結構ね、漢字系がちょっと苦手なものでね、間違っていた部分あるかと思います。飛びた新地かと思います、ね、わかんない、もうね全然違うじゃねえかって話なんだけど、まあ、そんなところです。あとラジオネームタカさん、パルさん 僕は2度ほどソープ行きましたが、やはり演技見え見えのあえぎ声に仲折れし、それっきりソープは大嫌いになりました。やはり女はガチに感じさせないと私なえて立ちません。でもぬるぬるローションマットプレイは超気持ちいいですっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ここにも北島康介がいましたね。超気持ちいいと言ってましたけどもね、前に言ったね、超気持ちいいの話なんですけども、誰も覚えてないよって話なんだけど、超面白いギャグだなと思って、イアンソープそして北島康介で超気持ちいい、もうイアンソープのソープがあるからそこでもう超気持ちいいでかけたんだけど、イアンソープのイアンもね、漢字変換するとあのイアン府のイアンになるからね、イアンソープで超気持ちいいって、こんな超面白いやつこの世にないだろうって思ったんだけどね、まあどうでもいいんですけどね。まあそんなソープ、まあその演技がもうすごい見え見えだと萎えちゃうと、どちらあると思う俺は本当に。この間の手こきがいい例よ。だからなんか女性が全く気持ちよくもない状況で射精をするっていう状況、これほど虚しいものはないだと思うんだ俺は。だ根本がね、愛のあるセックスをしたいと思って生きてる人間なわけじゃない。だからそういう人は射精するにあたってやっぱり女性が多少なりとも気持ちいいと感じてくれているとかな状態じゃないと、出した時がすごくなんか虚しくなると思うんだよね。だからこの間の手こきもね、だって女性何にも気持ちくないじゃん、ね、おっぱい揉んでるけど別に、おっぱい揉んでるは別にどうでもいいじゃない、そんなんさ、いつも揉まれてるし、ね、何でもないですよ。そんな中手こきされてもさ、射精してもさ、何だったんだろうこれって、ね、自分で一発抜いてるのあんま変わんなくねみたいな、そう思ってしまいますから。それがソープになった場合どうなんだろうね。だ多少なりとも気持ちいいって思ってくれるような子だったらいいよね。あんまり気持ちよくないかもしれないけども気持ちいいと思ってくれたりとか、わかんないね。でもどうなんだろうね、もう仕事だもんね、仕事ね、ビジネスライクでセックスだもんね。それでもし感じてくれたらすごくいいけど、いや早く終わんねえかーみたいなね、こいつなんかさっきから早漏なんですとかずっと言ってっけど全然行かねえじゃんみたいな、何こいつ早く行けやみたいなね、そんな風に思われながらもあんあんとね、あんあんあんとっても大好きチンコっていうね、そういうのかもしれないからね、ドラえもんも来ませんよ、チンコですけどね。そんなんだったら萎えちゃうかもしれないね、怖いね。もう行く前から怖いです。あとはラジオネーム908番さん、お金かけたくないなら友達のバイ紹介しますよっていうね、お便りできました。ありがとうございます。いやいやいや、もうバイとかゲイとかさ、そういうのいいんですよね、普通の女性がいいんですよ。でそもそも風俗行きたくないんだから、なんで行くのって言ったら、その女性と何もないから行くっていうね、それで行くのになんでバイが出てくるんだって話だからね、ダメね、変な方向に目覚めちゃうからダメです。あと病気が怖すぎますってね、ところです。じゃあそんなところかなね。あと来てますよ、お便り来てますね、どんどん来てますよ皆さん。今日はこんな感じで、なんかもうニコ生でやれよみたいなね、ね、ツイキャスでやれよみたいな感じがありますけどもね。いや、一応ラジオなんでね。ところで、こういう感じのさ、ラジオをやってると、ポッドキャスト組の方も、あ、たまには生放送も聞こうかなみたいな。なりませんかね。いや、なりませんけども、みたいなところあると思うんだけど。ラジオネーム、西住殿さん。お目当ての子は、から出勤っぽいですね。ここいいですよ。お気に入りは、やめてしまいましたがっていうお便りいただきました。ありがとうございます。 URL 入りました。ありがとうございます。ですね、これは読み上げていいですね。読み上げちゃいますよ。吉原ソープランドタレントクラブ。こちらおすすめということでね、いただきましたよ。コンパニオン一覧リスト出てます。なるほど。ブスがいる。ね、そんなこと言っちゃいけませんよ。ね。男性にご奉仕してくれるありがたいブスしかいねえよ。多分、顔が出てるやつはブスなんだよね。それはそうだよ。顔隠してるやつは、多分、結構美人だったりするんだよね。だからこそ、隠れて、こういうとこで働いてんだもんね。そうだよ。だから逆に顔出ししてるやつは、どうなんだってところなんだろうな。隠してる子多分結構みんな可愛いんだろ。ほぼ隠してるもんね。で、顔出ししてるやつは、ごめん、ブスだよ。払いたくないよ、3万とか4万とか5万とか。無理だよ。これ、ちょっと、どうですかな、このなんかモザイク的なの外せないんですか。外したいなぁ。そうしないと怖いなぁ。怖いな、怖いなぁっていう。ね、例のなんかちょっと怪談話的なぐらいちょっと怖いなって思ってるんですけど、だってこの載ってる写真さ、おいブスかよって思っても、このブスブスブス言うなよって思うかもしんないけど、いいだろ今日はっていうね。だってフォトショップとか使ってこれでしょ。実物怖いよ。怖い、もう怖い怖い怖い。なのでね、ただそうだな、だから難しいよね。みんなどうやって選ぶの？その顔が隠れてる子を多分指名するじゃない？だって顔出てる子はブスなんだからさ、ちょっと顔が目が隠れてるとか口が隠れてる子の中で、なんかあこの子可愛いかななんて思って指名するわけじゃん。でも怖いじゃん、その口が隠れてるとか目が隠れてるってさ。何やっぱし、でも当たり外れとかっていうのは、実際やっぱりちょっとギャンブルなのかな。で、顔以外で自分の思う、なんだ、その数値達してるような子。で、ちょっと顔隠れちゃってるけど可愛いかな、みたいなところで選ぶのかね。難しいですね。ただこのタレントクラブ、おすすめですって言ってますから、多分ね、いいんでしょう。この、顔隠れてるけど、それをなんかさ、期待しちゃうところもあるんじゃない？なんか、隠れてる部分が、ちょっと良さそうだななんて思っちゃう。で、実際会ったら、おい、全然違うじゃねえか、みたいな。ねえ。じゃ、このアイマスクしといてもらっていいですか？みたいな。で、そんじゃないんだろうね。ちゃんと、そういうのは、クリアしてくる子が、在籍してるんだろうね。おすすめっていうぐらいは。いや、難しいなぁ。おすすめなんでしょう。これ。システム見ていいですか、システムを。ここになる可能性ありますよ。通常料金。100分4万1000円のところ。100分3万1000円。これだな。で、初回は指名料無料だって。いいっすね。安心の、ねえ、リスナー様からのお墨付きもいただき、で、お安い。あとは、その、コンパニオン、コンパニオンも、ちょっと一個選びましょうか？顔出ししてるやつはちょっとやばいやつが多いんですけど、ちょっと顔隠してる、あ、でも、顔隠してる子行こう。ね、一つちょっと選びますよ、したら私。どれかな？年齢はみんな若いんだけどな。若いからいいってわけじゃないからね、俺の中で。なるべくなんか、20代前半がいいとか、そういうわけじゃないんだよ。年齢は関係ない。そうじゃないんだよね。違う違う。そうじゃない。というところなんだけど、出てこねえな。あ、この子。この子行こうか。おう、なかなか。宮沢ともちゃん。ね。お前、どんどん、ね、ソープ場の名前読み上げていくなって話なんですけども、宮沢ともちゃん、 年齢22歳。身長166センチ。おい、俺よりちょっとでかいぞ。でもいい。ちょっと、俺よりでかいこと、付き合うことあるって言ったら、いや、ないんじゃないって。現実問題。って思うと、いいんじゃないですか。バスト88の C。でもまあ、この大きさだったら D に近いんじゃないかなと思ってます。ウエスト60のヒップ89。ちょっと暗算型ですか。ね。でもウエスト細いからね。いいんじゃないですか。デブかな?なんかさ、ポーズがさ、ちょっとデブを隠すポーズしてんな。スラッとして見えるけど。俺はその辺、ちょっと、詳しいよ。服装と、あとポーズで、隠してんな、こいつ。あるのよ、そういうのは。グラビアとかさ、写真とかでもよくあるんだけど、うん、太めの子はさ、あんまりそのタイトな服を着ないのよ。なるべく、その、見えるところを細く見えて、服を着てるところはちょっとゆったりしてる感じの服を着るのよ。そして、手を、体の、その太いところを、手をそこをね、手で隠すみたいな感じ。すると、ウエストがどっからどこまでとかわかんない。ある程度想像で補えるみたいなのがあるから。これ全部ポーズそうしてんな。ちょうどウエストが隠れるところに手を持ってきてるな。怖いな。怖い。でも、可愛いかもしれない。だけど、出勤スケジュール見ました。12月21日から12月28日、どれも出勤しません。はい、から出勤。ね。私、今日、この1時間でから出勤という言葉を覚えました。ね。もう、職場では、ジャストアイデアという言葉を覚えて、ここではね、から出勤という言葉を覚えるというね、なんと私、勉強熱心な人間なんでしょうか。まあ、そんな、ね、ところです。ありがとうございます。ちょっとここのサイトも、後でね、ちょっといろいろ見てみたいと思います。あとは、ラジオネーム910番さん。エルクイーンって激安店でしょ。マットなし。一発やらして終わりだよ。本当に一発やらしてやったら満足するんだろぐらいの態度。AV で見る装備みたいな、接客求めるなら60分3万円目安に探してみてっていうね。お答えできました。ありがとうございます。なるほど。100分3万円はダメなんだね。そうすると、大体こういう対応というか接客なっちゃうんだね。そのやっぱり60分3万円。だから、そうだね。まあ、80分4万円。まあ、せめてだから、60分3万円であれば、80分100分、その辺で4万円ぐらいのところじゃないとダメってことよね。だから4万円だわ。俺が行こうとして60分じゃちょっと短いかなと思っちゃうもんね。いや、わかんない。俺もイチャイチャしてれば、すぐ行っちゃうんです、そんなの、ね。イチャイチャすんのかよって。初対面の女性と。しないだろう。気まずいだけだろうよ。一緒の空間にいても。どうすんだよ。怖えよ。早く時間過ぎろって思って。いや、どうなんだろうね。わかんないもんね。わかんないときはちょっと長めに。で、一発出したら、あ、お疲れっす。つって。ね。10分で退散してもいいんでしょ?さすがに、みたいなんで。ね、なんかちょっと、チロルチョコの1個でもくれるでしょうよ。ね。これ、せめてもの、つって。だから、まあそこはあれですけども、エルクイーンは激安店なんだね。でもいいよ。それでも、お気に入りの、なんか、この子と一回でもやれたらすげえなっていうような子と、一発でもやれれば、それは俺はそれでいいと思ってるから。でもエルクイーンちょっと有名なのかな。ね、激安店としては、まあ名が通っていると、ね。その代わり接客はそんな感じかもしれないよ、というところですね。あとは、ラジオネーム、ジャスト静止さん。どんどん省略されてんだけど。ソープ経験ないんだけど、実際どこまでやっていいのかな?普通の恋人とすることくらいはできるのかな?というお答えいただきました。ありがとうございます。まあ、できるんじゃない。それ以上のことを、できるんじゃない。まあ、それはもちろん、 もうちょっとお高い。さっき言ってた、ね、100分3万円ではなく、100分になると4万円超えてぐらいのところだったら、そのもう彼女以上の音をしてくれると思うんだよね。私もだから、そういうことがあっても大丈夫なようにと思って、今日さっきお風呂入りながらね、チンコの毛をちょっと処理してましたから。ね。なんか、いろいろとあるでしょ。玉を舐めてくれるとか。ね、そんなの彼女はしませんよ、多分。ね。いや、言ったらするんかもしんないけど。ね。いや、わかんないね。この子清楚だなって思って付き合って。そしたら、ね、そういうことを初めてするタイミングになりましたと。そしたら、玉金までもう加えてくるみたいな。おいおい、と。まあ、引きつつも生きつつもみたいな感じですけども、だからわかんないけどね。でもそういうマットプレイとか、そういうちょっと過剰なチンポなめなめサービス的なものはあるんじゃないですか。わかりませんけどね。行ったことないから。その辺は私が行った時にレビューしたいと思うんだけど、その生々しいレビューもね、あんまり、だよね。このプレイの後にこのプレイ行きまして、みたいな。私そこで訓練が始まりまして、みたいな。そういうのもあんまり気持ち悪くなっちゃうよね。わかんないけど。いや、そういうお店選びのところからね、多分話は始まるとは思うんだけどさ。で、ね、お店入りました。で、10分で行きました。ちゃんちゃん、みたいな。で、終了です、みたいな。何それみたいなのがあるかもしれませんけども、まあまあ、なるべく皆さんが気持ち悪くならないような感じで、お届けしたいなと思ってます。あとはラジオネームメガネさん。パルさん。セックスは何年ぶりなんだい？最近寒いし、ぎっくり腰には注意してくれよ。一回ぎっくり腰になったことあるけど、マジで腰より下が動かなかったよってね。お便りいただきました。ありがとうございます。そうだな。ぎっくり腰は危ないから、俺もぎっくり腰手前ぐらいのこと一回あったけど、一年経ってない、多分半年？でも半年一年前ぐらいだよね。ちょっとテーブルを動かそうと思ってね。テーブルをちょっと持ち上げて、でさらにちょっともう一段階上に持ち上げたくて、持ち上げた瞬間にうっつってね、きつかったね。多分すごい軽度だったんだけど、もともとヘルニア持ちだからさ、ちょっとね怖かったんだよね、いろいろね。まあ、1ヶ月経たないぐらいで治ったのかな、なんとかね。だけど本当にきついからね、セックスも気をつけないといけないですね。何年ぶりなんでしょうね、セックスね。やらなきゃね、やらなきゃダメだよ人間って思う。年一ぐらい。だってさ、人類はどうやって今日までね、繋がってきたのかっていうと、セックスなんだよ。なのにそのセックスをしてないっていうことは、もう俺たちは人類じゃないんじゃないって、まあ、新人類なんだろうけど、ここでさ、だって終わってくわけじゃん、連鎖が。まあ、負の連鎖だったかもしんないけども、これが終わっちゃうっていうことは、今までの人たちはみんな人類かもしれないけど、終わらせちゃうってことはもう人類じゃないよね。と考えると、良くないんじゃないかなと思う。セックスした方がいいんじゃないかなと。結構これは真面目な話で、思うんだよね。だからその、もう2次元だか3次元だかもう分かんなくなってんじゃん。だって、リアルな女の子と接点を持つっていうことが、もう難しい世の中じゃない。まあ世の中的には簡単かもしれないけど、俺たちにとっては難しいわけじゃない。それこそね、画面の中のアニメのキャラクターとか、初音ミクとか、そのレベルだよね。むしろ、アニメの子とか初音ミクの方が、俺たち接点あるじゃん。リアルな女の子の方が接点ないじゃん。だから、リアリティは二次元の方がリアリティあるんだよ。だけどっていう話だよね。難しいよね、もうね。二次元と三次元どっちがリアリティあるの？二次元ですじゃん、まずそこが。じゃあ二次元とは何かができるの？いや、できませんっていうことでしょ。でも段階踏んでんだよ。接点あるな、接点で、まあ、一方通行な接点だけど、接点はでもあるんだから。三次元にはまず接点すらないんだから。一方通行すらないんだよ。だから、ね、接点あります、じゃあできるんですか？できません。っていうのは、 まあ、ね、悲しい二次元の話だけど、じゃ三次元は、接点ありません。終了なんだよ。次にできるかできないかとかの問題じゃないんだよ。接点がねえんだから。だからここで、接点を持つっていうことで、ようやく二次元と三次元が同じ次元に来るんだよ。ね。いや、お前何次元に住んでんだよってね。そんなね、俺ちょっと今5次元空間ぐらいにそんな感じしますけど、なのでまずそこに行くっていうところ、女性というのがこの世に存在していて、2次元よりもなんだろう、近いもの、だ本来昔の人は、いや2次元とかっていう近いもクソもねえだろ、創作物だろって思うかもしれないけど、今の俺たちは3次元よりも2次元の方が接点があるんだもん。その状況を打破しない限り、リアルなところに行かないと思うんだよ。結構、これ、真理だと思うよ。マジなところで。今、本当に彼女いないとか、彼女できないとか、女の知り合いできないとか、いう人、そういうちょっとなんか逆転しちゃってるんじゃないかな。俺も含めてだけど。なので、それをちょっとリアリティを持つためにも、三次元の人っていうのはこの世にちゃんといるんですよと、で自分も手を伸ばせば触れるところにいるんですよと、二次元よりも近い存在っていうのが三次元、それはちゃんと存在するんですよってことを確認するために、まあソープだったりとかデリヘルとか何かしらの風俗とか女性に触れられる環境に行くべきだと思うんだよ。麻痺しちゃってんだから、これ何年もそういうのないと。っていうのどうですか？結構これ学会で発表できるレベルね。昔はなかったよ。こんなの学会で発表しちゃダメだと思うよ。だって、結婚すんのもセックスすんのも普通のね、そういう世の中だったんだから。今だからこそできる発表よ、これは。今の人類がみんなこうなっちゃってる。ね。まあ、多分日本人特有なんでしょうけどね。なのでそんなところ思ってます。これいい話、保健体育で話したら生徒の5割が泣く話、ね、先生、俺もセックスしたい、ね、先生セックスがしたいですって、例の名シーンですけどもね、あれちょっと安西監督は俺になってますからね、まあ、そんなところです。あとはラジオネーム、913番さん。もうダメだな。パルさんはソープにガッキーのレベルを求めてるらしい。いねえよっていうね。答えいただきました。ありがとうございます。なんでだよ。金払ってんだからいるだろう。いないのか。いたら、ガッキーレベルだったら、ソープに いないよね。ソープに行くっていうことは何かを抱えてるんだもんね。顔だったり、性格だったりとか。いろいろ、まあ、借金だったりとか、だからいいよね。一番いいのは超美人で超性格いいけど、なんかのねタイミングで運悪く借金背負っちゃって仕方なくソープに落ちてったっていう人、これが最高にいいやつなんじゃないの？実は、ね、難しいですね。だから選ぶ項目で借金っていう項目があればさ、借金ありますね。そういう子を探してみて。ところだと、もしかしたら、すごい上玉がいるかもしれないですね。あとは、ラジオネーム914番さん。キャラが可愛かったら、大体許せる。顔はまあ、ひどくなければ。てか、100分もセックスできねえぞっていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。そっか。60分でいいかな。最初、10分ぐらいイチャイチャして、で、それが終わったらお風呂に入って、マットプレイして、で、なんかもう一回みたいな。60分。そんなもんかな。だから100分いらないね。行って80だね、じゃあね。60から80にします。ね。今のご意見。とても参考になります。ありがとうございます。ね。しかも早漏じゃねえか、お前っていうね。話だから。何発いけると思ってるんだ。いや、一発いったら賢者ですよ。もう一発行った後は、君の親御さんも泣いてるぞってね、いう話になるから、一番うざい客みたいな。まあそんなところだね。あとはラジオネーム、915番さん、 URL いただきました、参考にしてくだされってね。私今そのリンクを押しましたら出てきたサイトが男子学園、ダメだ、ね、当サイトは男性アダルトとゲイに関する情報が含まれております。ゲイじゃねえかってね、それを押してしまう私、うわゲイっぽい顔したやついっぱい出てきた、ゲイじゃん。なんでゲイはいつも口ひげ生やしてんの。あとちょっとなんかちょっと釣り目っぽいな、人への釣り目っぽいやつがいる。あーゲイっぽい、全員ゲイっぽい、何これ、怖い、わかるわ、あーゲイなんだなーみたいな顔してる。まあでも先入観だよね、多分男の顔をいっぱい並べてあって実はこの人たちゲイなんですって言われたら、まあ、ゲイに見えちゃうもんね。でもそれにしてもゲイっぽいわ、ダメだわこれ、ね、面白いなー、いろんなところあんだなー、これで食ってってるんでしょ、だってこの人たちは稼いでるんでしょ、怖いね。それは俺もちょっと知らなくていい世界かなと、ね、思ってますから、恐ろしいですね。じゃああとはいただいてますお便りですね、ラジオネーム西住殿さん、下の毛の処理は要注意です、カミソリなどだと先端が鋭利になるので加える側としたらチクチク痛くなります、長く加えてもらいたい場合は注意しましょうというお答えいただきました、ありがとうございます。これ考えたんだ俺も、だからチクチクしちゃうかなと思って、あと挿入した時もそのゴムが被ってないところの毛のところがちょっとチクチクしちゃうんじゃないかなってちょっと思ったんだよ。でもカミソリっていうかそのバリカンみたいなやつでやったから、そんななんかチクチク、その鋭いようなカットのされ方じゃないから、でそんなジョリジョリにしてるわけじゃなくてちょっと伸ばしてるぐらいにしてるから大丈夫じゃないかなと思ってるんですけども、その辺もね分かんないからね、チンコケアはね、チンコケアのこと保健体育で教えてくんねえんだから、それはさ一人暮らししてさ、でなんか部屋チンゲだらけなんだけどいう時に、あ、チンゲ剃ったらこのチンゲってあんま落ちなくなるんじゃねって思ってのチンゲ処理がさ最初の目覚めじゃない。だからねそういうの教えてくれるとね、そんな一人暮らしする前に気づけたのに思いますから、ぜひあの教育委員会の方聞いていらっしゃったら、私を保健体育の先生にね、ぜひちょっと非常勤でもいいんでねお願いできればと思っております。あとはラジオネームガオガイガーさん、パルさんこんばんは。自分は音楽が好きで、彼女にするなら音楽の趣味が合う女の子がいいなと思ってます。パルさんは容姿がガッキーで、西野カナマジ神だしっていう女の子でもいいですか？ガガガスペシャルが好きな女の子はいいですか？その辺どうでしょうかっていう、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、風俗嬢のね、話はやめましょうか、もうね。もう風俗嬢はなかなか難しいかななんていうのありますから、ちょっとなんか方向性変えてのね、自分の素敵な好みの女性の部分になりますけども、容姿が楽器だけども、もう中身は西野カナマジ神だしっていうような女の子、これでもいいと思います。あ、そうだね、風俗嬢だったらいいね。結局お前風俗の話になるんじゃねえかって話だけど、風俗嬢だったらいいよその場はね。だって見た目ガッキーでさ、で別に西野カナが嫌いなわけじゃないもん、俺も西野カナはなんだかんだでなんかいい曲というよりはその耳に残るというかキャッチーなんだろうね、メロディーラインがさ、なんてちょっと私ね知ったようなこと言ってますけど、で歌詞の方もいいじゃない、女の子には共感するような歌詞になってるわけじゃない、思うよ、会いたくて会いたくて震えるって、そんな会いたいっすかみたいな思うけど、ちゃんと考えればじゃあ俺たちは会いたくて会いたくて震えるほど人を愛したことあるのっていうところだよ、ないから笑ってるんだよ。でも本当 にも魂の片割れみたいな人と知り合ったら、それが例えばね、お互いちょっと忙しくて会えないしたら、会いたくて会いたくて震えるんかもしんないよ。それを知らないだけだから俺たちはダメなんだよ。だから俺たちはね、風俗行かないとダメなんだよってね思う。風俗に行ってリアルな女の子っていうのを感じて、そこでね、三次元っていうのはいいんだなって思って、で日常的に女の子と喋れるようになって、で付き合って結婚して、それでようやく会いたくて会いたくて震える、震えるほど愛されたいところもありますから、人間ね、愛し愛されたいわけですよ。ちょっとその後ストーカーになって刺されそうな気はしますけどね、そんだけ愛されたら。でもそんなのはいいんじゃないですかね。わかりませんけど、好きになった子がタイプっていう感じでもあるからね。どんなのがね、なんかヒットして、あ、この子いいなって思うかわかんないから、すべてはまあ脳内の中でね、考えている理想の部分だから、実際わかりませんけどね。ただまあ外見がガッキーだったら全然いいんじゃない。ねえ、西野カナ悪くないし。ただまあね、メンヘラピッチスイーツだったら困るけど、ギリじゃん。西野カナ好き。いやダメだな。西野カナ好きだしじゃないんでね。西野カナマジ神だしだからね。そこまで来るとちょっとね怖いですけども、まあ、うまく付き合っていきたい。だってガッキーなんでしょ、容姿が。全然いいでしょ。って思いますね。まあいいよね。いいと思います。女の子っぽいね、可愛いと思います。だからガガガスペシャルが好きな女の子ね、容姿がガッキーでガガガスペシャルが好きな子、逆に怖えみたいなね。なんかいや、もう次の日曜日ガガガガね、東京来てライブやるからって、私行くのよっつってね。でもすげえ男の中に入ってってね、もう汗だくでみたいな。そんな子だったらそれはそれで引くじゃない。そっかっつって、そうなんだ、ガッキーの容姿だからいいけどみたいな。で音楽の話も合うかもしんないけど、だ日常生活が怖いもんね、それはそれで。そうだな、すんげえ安くてボロい居酒屋で毎日飲んでそうだもんね。売れない演劇部員みたいなやってそうだもんね。まあそんなねところですね。ただ容姿がガッキーだったら大概はいいと思いますね。すべてがプラスになります、ね、と思いますね。じゃあそんな感じですかね。あとはいただいてるラジオネーム、羊ガエル水族館さん。今週はソープサミット会か、ソープ場に童貞ですとか言ってみたらどうだろうか、いろいろと優しく教えてくれるかもしれないぞって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。なるほど。ただな、童貞じゃないんだよな。俺の超絶技巧があるかもしんないじゃん。本当に童貞なのって言いながら行くかもしれないじゃん。ないですけど。ああ、早漏なんだねって。ね。早漏ってことを今日初めて知ったんだね、君はって言われるわけじゃない。そうです、童貞です。いうところだからな。35だぞ。30、年齢の話出るじゃん、多分。あれ何歳なんですかみたいな。35っす。見えないですねみたいな言われんじゃん、ね。いつもの見えないですね攻撃が来るわけじゃん。今週も言われましたよ。女の子じゃないですけど。あの、本名ラジオの方でさ、収録、今週、昨日行ったんですけど、そこの、まあ、その、運営している人に、内藤くんって、30歳ぐらいなんだっけって言われて。あ、自分35っす。おっさんやんみたいな言われましたから、ね、全然見えないって言われるけど、まあそれはそうだよ。ハゲてなかったら多分、いや、わかんないよこれは。まあ自分で言ってるだけかもしんないけど、俺ハゲてなかったら多分まだ20代に見えると思うよ。背もちっちゃいしね。なんかそんな感じしますけどね。あとヒゲがちょっと濃いからな、ジジイになっちゃうけど、ヒゲがちょっと薄くて髪の毛が生えてたら、まあ20代でもまだまだいけんじゃないかなってね、思ってますけどね。まあそれは皆さんね、お世辞ですから。なんとも言えませんけど、もうね、35っていうのはほんとおっさんじゃない。 そう考えると35にはまだ見えないだろうね。あの社会経験がないからさ、あんまりあの老けないんだよね。そう、なんか仕事してるとさ、顔つき変わるじゃん。なんか顔つき変わってねえんだよね、昔から仕事してねえんだからって思いますね。ダメなんだよねってね、思うね。あとはラジオネームカステルさん、はじめまして、こんばんみ。ソープネタ募集しているようなので、一言だけ言わせてください。店選びはソープに何を求めるか決めてからの方がいいですよ。例えばソープテックを堪能したいのか、若い子をはめたいのかで選ぶ店も費用も変わります。格安ソープでも可愛い子はいますが、テクはあまり期待しない方がいいですよ。特に池袋のバイオレンスっていうね、答えていただきました。ありがとうございます。有益情報入りましたね。なるほどと。目的でね、選びましょうとね、いうことでね。ラジオネームカステルさん、ね、ありがとうございます、ね。ポッドキャストをされてる方ですかね。おそらくね。違うかな、多分そうだと思うんだよなってね。ところですけどもね、そんな方から有力情報と、ありがたいですね。で、まあ求めるところよ、あ、若い子っていうだけで良ければ若い子でいいんだよね。格安店でもいいんだよ。ただそのテクニックとかそういうのも堪能したいんであれば、ね、また違いますよというところだからねって。でも別に求めてないんだよね、テクとか。だって早漏なんだから、何されたってすぐ行っちゃうんだからさ。だから何とも言えないなぁと思って。そして私、池袋のバイオレンス今検索しましたよ。料金システム見ましょうか。安っ安っ。今までの相場覚えてますか皆さん。まあ60分で、まあ、2万8000円ぐらいですか。80分とか100分で3万ちょっとぐらいですかね。行って4万ですかっていうところで、こちら池袋のソープランドバイオレンス50分 14,500 円、指名料プラス2,000円、16,500円ね、総額で払えばセックスができる。恐ろしいですね。デリヘルじゃねえかみたいな金額形態ですけどね。で、70分で2万円だって。いやー、怖いですね。じゃあ女の子の一覧を見ましょうか。あー、ブスブスブスブスブス、ブスブスブス、あー無理だよ。だってじゃあね、良くないよって言うじゃん、みんな女の子をブスブス言うのって。じゃあだってさ、無理だろ、誰に似てるのみたいなことを言おうかなと思ったんだけど、なんか見てたらな、なんかどんどん違う顔に見えてくるもんな。だって中にはあれだぜ、あの爆笑問題太田光の奥さんみたいな顔のやついるぞ。いや美人ですけどね、美人ですけどねえそういうね。でも顔がまた出しちゃってる子はさ、そういう感じだけど、ちょっとやっぱぼかし入ってる子、あ、これこの子可愛いじゃん、いける。ダメだ、ちょっと病んでそうな目してる、うーん怖い。でも可愛い気はするけど、ちょっと病んでる気がする。あ、この子可愛い、ガッキーみたいお前全部ガッキー求めてんな。あー嘘でした、奇跡の一枚がガッキーみたいな顔で本当は病んでる顔してました。そんなやつばっかじゃねえかよ。でわかんないね、バイオレンスね、お店の名前の通りバイオレンスかもしれないですね。ちょっとこの辺もまた改めてねチェックしたいと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それでは お時間ほど来ましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日喋りたかったこととか、あと読めなかったお便りとかをね、ちょっとご紹介していこうと思いますけども、どうでしたか今日のソープの話は。いいのかなこんなんで。よくわかりませんけどね、本当はもっと話すこといっぱいあったのね。ソープの話でこんなに長くなるとは思わなかったね。いろいろやってきたんだよ。オナニー研究室の方でも話せるネタやってきて、今手元に新しい天下とかもあるんだけど、この話メインかなと思ったんだけど、できませんね来週。でもさ、これさ問題があって、このパッケージ見て説明したいなと思ったから、もう精子を射精した後の天下なんだよこれ。それの入り口を、そういうなんかちゃんとしたね、なんてプラスチックみたいなやつでさ、まあ、ちゃんと閉じられるようになってんだけど、だから今手元にある天下は中に精子が入った状態なんだよこれ。これをさ金曜日に使ったわけだ。もうちょっと2日間もう熟成しちゃってんのこの時点で。で本当は今日のラジオで喋ったらもう捨てようと思ったの。来週こっから1週間精子熟成すんの、なんか虫湧きそうだよね。もう怖いよ。どうしようかな、このパッケージだ、周りだけ取ろう。あ、でもな、ほんとこのフォルム見ながら喋りたいんだよなってのはあるんだけどね。しょうがないね、ソープのせい、すべてソープが悪いですね。あとはお話ししたかったこと、ちょっと忘れないうちにじゃあいろいろ喋っておこうか。最近急なブームが来まして、油そばブームと、あとモンストブームね。私パズドラばっかりやってると思ってるでしょ、そういうゲームね、アプリね。最近モンストをねちょこちょこやってんだよね。なんでそんなちょこちょこやるようになったのかっていうとよくわかんないんだけど、もともと結構前からいいキャラは引いてて、なんだっけ、坂本龍馬とか孫悟空とか結構ないいキャラなんだよね、噂では。本当にもうエース級なのよ。リセマラしてこれ出たら大当たりみたいなやつがその2体で、この間エヴァンゲリオンコラボの時に碇シンジ君引いて、碇シンジ君もちょっと一つステップアップすると結構強いよみたいな書いてあったから、今その3人で回してるのね。結構まあいいバランスだなと思ってそれでちょこちょこやってて、でも全然ランクとかはね44とか45とかそんなもんなんでね、全然まあやってるってうちに入らないんだけど、まあようやくね、アプリをまあ入れてから1年2年近く経ってんかもしれないけど、まあまあようやくちょっと楽しくなってきたのかなと思ってるけど、やっぱりパズドラの方が楽しい、ね、っていう状況だけども、一応急なモンストブームが来てますよと。あと油そばブームね、もう週2、3回油そば食ってんね。なんかうまい、うまいというか、つけ麺ブームが前あったんだけど、つけ麺ブームは去りまして、っていうのも、なんかさ、ラーメン、普通のラーメンあるでしょ？あったかいスープに入って麺が入って。あれはラーメンじゃん。で、つけ麺があるじゃん。でもつけ麺って、いや、夏ちょっと食べたくなるのよ。その、熱々のスープで、ね、ラーメンズルズルだともう汗すげえから、そう考えると、そうじゃつけ麺になるかなと思うんだけど、でも、つけ麺って結局は、まあ、ラーメンの派生じゃない。ね。ちょっとラーメンの食べ方を少し変えました。で、スープちょっと変えましたとか。そういうところじゃない。まあ、進化したんだか退化したんだかわかんないけども、まあ、別の食べ方。じゃない。だけど油そばってもうラーメンじゃないんだよね。ラーメン、別なんだよねと思って、なのでラーメンしようかな、つけ麺しようかなって思ったらどっちでもいいんだよそれは別に。ただ油そばってなってくると別ジャンルになってくるんだよね。なので油そば来てるんだよねと。ラーメン食べようかな、つけ麺食べようかな、油そば食べようかなって3つが並ぶわけじゃないんだよね。 ラーメンかな、つけ麺かな、でも、ま、悩むのと、うん、油そばみたいな。だから、その二択みたいになってる。なので、ちょっと油そばというジャンルが、そのジャンクすぎる感じがしてね。またそれもいいという感じで。で、今日もちょっと油そば食べようかなと思ってお店入ったら、あるという情報があったんだけども、入ったらありませんでしたと。ちょっと前に多分、あったんだと思うんだよね。食べログとかに載ってたから。だけど、なくなっちゃったのかなみたいな。ところで残念と思って。また今週もちょっと油そば食べようかなと思ってんだけど、他でね。ただ、そのソープ、行こうかなと思ってんのが、わかんないよ、これ。ちょっと今日答えが出てないからあれなんだけど、12月の23日か、12月の26日、23日、俺祝日、普通に仕事休みだからさ、行こうかなと思ったの。で、クリスマスも絡むし、ね、あと年内最後だし、とかいろいろ考えてさ、なので、26とかでもいいなと、ね、今年のうちに、って思ったんだけど、なので、ダイエットもしないといけないなと。ね。多少ちょっと絞んないと恥ずかしいじゃん。お腹出てたりとかすると。一応さっき体重計測ったら、体重 56.5 ぐらいで、体脂肪 15% ぐらいだったから、もうちょっと絞りたいよね。少しお腹出ちゃってるからね。ちょっと絞って、55.5 ぐらいまで1キロぐらい下げて、体脂肪 14% ぐらいにして、ね、ソープ臨みたいですね。ね。そんな一生会わない子に何ちょっと見え張ってんだよって思うかもしんないけど、自分が恥ずかしいからね。ね、そこであんまり恥ずかしくなければ少しまた、楽しくできるじゃないと思ってます。ね。まあ、そんなところ。あとはお話ししたかったことが、孤独のグルメ。ね、シーズン5終わってしまいましたけど、ね、ちょこちょこ見てたんだけど、結局はアニメ見るのが忙しくてね、全然見れなかったんだけど、最近やってた、何回だかわかんないけど、このシーズン5の後半の方でやってたところで、純レバ丼、見ました、ね、私、このラジオで話しましたよ。浅草の方にある純レバ丼。あの店ですよ。多分、菜園だったはずですよ。ねえ、やっぱり。俺ぐらいのグルメになってくると、孤独のグルメも後からついてくるっていうことですよ。ね。なので、ね、そんな話。ちゃんと、孤独のグルメで取り上げられるようなものを、ね、日々食べて、それを皆さんにお伝えしてるわけですから、これからも、俺がね、こんなん食べに行ったよっていうものは、そういう、もう業界でも、ちょっと話題になるようなね、ものを先立って食べてますから。ぜひ、ね、このラジオを聞いて、で、いち早くね、食べに行っていただかないと。だって、この間ね、先週も話したけど、ラーメン屋の、巣鴨にあるラーメン屋のツタ。これだって、話題になった、ちょっと、ラーメン好きの中で話題になってたけども、結構前に言ってたよ、俺は。だけど、ね、今となっちゃ、ラーメン店で初めてミシュランの一つ星獲得してるわけで、ね、なんか系列店はちょっともう、閉鎖らしいよね。やってけないから、そんな、もう人がいっぱい来ちゃって、やってらんないから、もう本店だけ営業みたいな感じになったらしいけども。だからさ、私お伝えするもの、もうかなりそういうもの多いですから。ぜひぜひそういう情報番組として、ね、グルメ番組としてちょっと聞いていただいてもね、いいと思いますからね。そんなところですね。あとはね、お話ししたいのが、アンドロイドのアプリを作ろうと思って。ね、あれ?これ、聞いたことある話だなーってね、ふと思った人いるかもしれないですけど。そう。3年前にも言いました。ね。いろいろ調べたら。多分3年前、だな。アンドロイドのアプリ作ろうみたいなことを言って、結局作らなかったっていうのがあったんですけど、もう一回作ろうかなと思って。っていうのも、この童貞ネットの、専用アプリを作りたいなと。ただ、Apple の、その iPhone の方の App Store の方には絶対に多分公開できないから、Android かなと思っています。いや、難しいんじゃないのって言うけど、一応簡単にできる、そういう、まあソフトじゃないけども、っ ていうのがあるんで、それでどこまでできるのかちょっとわからないんだけど、ちょっとそれでやって、で、広告をね、載せて、で、皆さんにクリックをしていただきたいなと。ね。わかりませんけどね。そうすると、童貞ネットでのそういう収入が少しまた入るとね、仕事も辞めて、ね、このラジオ一本で生活できるかもしれないじゃない。そしたらね、日々美味しいもの食べに行って、そこでね、情報を皆さんに共有して、で、ミシュランで星を取る前に、みんなで行くと。ね、オフ会で行くみたいなところもできるからね。まあ、そんなところですね。まあ、実現しないでしょう。ね。作らないで終わるでしょうとは思いますけどもね。まあ、そんなところです。そして、あとは、今日のお話、パチスロー、先ほど行ってきました。ね。2週間に1回だね、行けてもね。っていうのも、だって、その、土曜日は、予定があるんだ、いつもね。なんだかんだで、ね。で、日曜日は、その、家事とかあるんじゃん。なんかそういう、部屋の掃除とか、掃除っていうかもう、本当に散らかるから1週間ですごく。多少なりとも維持するために。とかやってると時間なかったりとか、洗濯したりとか、で、ラジオがあるからとか、いろいろあるんだけど、まあまあ、ちょっと時間が、あったりする日曜日とかには、ちょっといけるかなと。まあ、隔週かな。ね、2週に1回ぐらい、いければ、嬉しいなと思うんだけど、もう売ってる時間ないからね。あれなんだけど、新しく出たエヴァンゲリオン、魂をつなぐもの、打ちまして。結構面白かったね。なんか、昔のエヴァに戻ったなーみたいな感じするんだけど、13,000円使って、戻りが14,000円と。ね、プラス1,000円だったからね。その1,000円握りしめてラーメン食ってきましたから。ねえ、よかった。あぶく銭で食べるラーメン最高に美味しいみたいなね、ところですね。あとは、今週も、ね、毎週のように土曜日ちょっと飲んでるんですけども、3度目のね、忘年会がありまして、そこでね、職場の近くでね、まあ、全然違うメンツなんだけど、ね、職場とか全然関係ないんだけど、たまたま、ラジオがね、その日、本名ラジオの収録があって、で、そっからだと、まあ、大崎。ね、お台場っていうかその、東京テレポートから歩いて、ラジオ収録のところまで行くから。そうすると、東京テレポートから JR のところまで戻るってなると、大崎なんだよね。なんで、大崎からだったら、いつも俺、職場に行くとき大崎まで行って、そっから歩いてるから。じゃあ、大崎集合しようか、つって。で、ね、その友人に、職場まで案内して、ここ、うちの職場っつってね、こんなでっかいところなんだ、みたいな。なんか話をして、で、大崎あたりで飲んだらおしゃれな店も多いかなと思ったんだけど、高くてね、結局五反田まで歩いてね、五反田の安い店、2軒はしごするっていうね、そんな感じでしたね。まあまあ、そんなもんでしょうね。でももう、ちょっとね、行きたかったなと思ってた店だったんで、これでもしかしたら仕事の帰り、金曜日とかね、行けるようになったなと、そう思っております。じゃあ、あとはね、お話としては、前に言っていた、シュタインズゲートゼロ、ゲームですけど、届いてますけども、2週間前に届いてますけども、起動しておりません。封は開けたんだけどね、封は開けたんだけどやってないんだよね。やる時間ないんだよね。アニメも見たいんだけど見てないしね、あんまりね。これ終わったらちょっと見ましょうか、アニメはね。シュタインズゲートは、ねえ、あんだけやりたいって言ったのにね、起動してない、起動す、できないんで、やっぱり3時間ぐらい、時間あるなって時じゃないと起動できないじゃん。だ、平日は絶対無理じゃん、もう。だって、家帰ってくるのが9時とか10時だからさ、3時間だったらもう寝てなくちゃいけないんだからさ。だからね、その間に飯食ったり、風呂入ったりとかさ、いろいろあんだから、もう3時間確保できないからさ。実際ゲームはね、1時間とか2時間でやめるかもしれないけど、わかんないじゃん。やっぱ3時間ぐらいないと起動する気力がわかないよね。で、土曜日は本名ラジオがあったりとか飲み行ったりとか。ね。日曜日もなんか、溜まったアニメ見たりとか。シュタインズゲートはできない。ね、早くやりたい。年末年始でやりたいですね。まあ、4日間しか休みないんですけどもってね。ところですね。じゃあ、あとはちょっといただいてるお便りをね、ちょろちょろと読んで終わりにしていこうかと思います。 ラジオネーム、建物屋さん。パルさん、こんばんは。いつもポッドキャストで聞いている中年のおっさんです。近頃話題になっているソープ挑戦ですが、お店など希望に応じてピックアップできますよ。私は若い子のいる格安店を渡り歩き、既婚者にも関わらず、月1で20年、200人ほど遊んでいます。衛生器具、非着用の店や回転するサロンは避けています。プライベートの素人は嫁を含め5人しか知らないですが、情選びの基本としては、店のホームページの写真から何割引くかがポイントです。店の自撮りのブログから読み取れば少しヒントになります。有料店からランキングも考慮し、うまく選べば外れを引く可能性はかなり低くなりますよ。回数をこなすと肌の合う合わないもわかりますし、女性の、すいませんね、喉がね、もう2時間超えてますからね、喉が限界に達してますけども、女性のポイントも少しずつ分かってきます。ただ、普段の生活ではありえない女の子の、簡単に、なので、はまらないように2ヶ月に1回など、ルールを決めた方がいいですね、というお答えいただきました。ありがとうございます。まあそうだよね。絶対にもう、俺が生きてる人生の中で接点がないだろうみたいな、そんな素敵な子とやれるんだってなったらハマっちゃうかもしれないもんね。だからそれはハマらないように2ヶ月に1回とかルールを決めて。まあでも年1ぐらいいいよね。今年彼女結局できなかったなつって、じゃあ風俗行こうみたいなね。そういうのでやったってさ、まあ35だからあれだけど、45までそんなのなったとしても、そんな悲しい未来はやだな。でも、それでも、ねえ、そっから10人、すごい素敵なこと10人セックスできるでしょ？悪くないね。だから、お店選びのポイントとしては、写真は、まあ、あるけども、要するに補正してたりもするからね、フォトショップとかで。そこでは、ね、ポイントとしては、まあ、その写真よりも、何割、ね、ダメなのか、ね、本物は。っていうのを想像と、それを想像するためには、その、プライベートなブログとかね、あったりとかするから、そこで、写メとか撮ってんだよね、自撮りの。それを見ると、例えばだよ、お店の写真だと目を隠してるかもしんないけど、自撮りの写真だと口を隠してるとか、ね、あったら、ね、うまくつなぎ合わせると、あ、こんな顔なのかになるわけじゃん。だから、そういうので想像するとか、あとはお店のランキング、こういうのを見ると外れはいないみたいな。だからトップ10の中から選ぶね、その中で素敵な子を選ぶとかね。で、写真とね、お店の写真とその自撮りの写真と合わせてこれだっつってね、全部ハマったっつって、でそうすると素敵な子と出会えるかもしれないですね、というところだね。選び方ね、ありがとうございます。参考になります。あとはラジオネーム、他あるかな？結構いっぱいいただいてるね。ラジオネーム、これ今抜いたジャスト精子なんですけどさ。もう最悪なんだけど。やはりラジオ的には、悶絶ブスにフルコースセット、フルセットコース、清水スカトロからのゲロ飲みや中出しまでフルセットが一番面白いと思いますわ。ちなみに、風俗店は病気チェックしてますし、素人の女の子の方が病気持ちの可能性高いと思いますよ。あと、これ今思いついたジャストマンマンなんですけど、女の子を、ここでお便り切れてますね。なんかもしかしたら、ね、今思いついたジャストマンマンの方でね、何か女の子の情報があったのかもしれないですけど、なんでジャストマンマンって話なんですけど、ね、もういいですね。もう完全に、ネタだからね、いいんですけども。でも、中の本文でいただいているものとしては、ね、これないですよ。悶絶ブスにフルセットコースとかないんですけど、でも、ね、言われてる、ね、風俗店は病気チェックしてますし、まあ安全って、まあ素人の子よりもいい安全性が高いですよって話なんだけど、これは難しいと思ってる、俺は。本当に。だって、1ヶ月、 前、例えばじゃあ、昨日検査の結果出て、何でもなかったんだっていう女の子がいるとするんじゃん。それで、今日、ね、その、結果が出てから、あなたが一番最初のお客なんですって言われてもよ。でも、検査から、ね、検査した日から、その結果までの間、セックスしてるよね。接客してるよね。それがまずいよね。それがなければいいと思うよ。でもそこで、やってるんだったら、もうわかんないよね、そこは。だから、もう全然何の意味もない。その、そうなんだねって。あ、じゃあ検査した時は病気じゃなかったんだね。で、今は病気かもしれないねってことだから。そういうこと。ね、難しいですね。まあだから、でもその保証はあるってことよね、でもね。あの、検査した時までは病気じゃなかったですって保証があるだけ。でも、わかんないもんね。その前日にやった人がすげえ病気かもしんないし、うつされちゃってるかもしんないし。で、発症だしないよ。ね、発症がしないだけで潜伏はあるわけだし。でも潜伏の時に、こっちに移ることもあるし。だから何にも、ね、何の参考にもならないね、その検査。って思う。だからもう怖いの。だから怖いの、俺は。もう、風俗が、病気が、と思ってます。じゃあ、そんなところかな。他にも、いろいろお便りいただいてるんですけども、まあ、風俗、ネタを今日ちょっとメインで読ませていただきましたんで、他のお便りはね、また来週、読みたいなと思ってますんで、だ風俗、行くのかな今週。あと予約だよ。予約の話したかったんだよな。どのタイミングでしとくとか、その人気上は、1週間、2週間前とかにしとかないといけないみたいな話があったじゃない。ね、どっかでいつか出たと思うんだよ。だから、その辺も全部、あの、マニュアル作ってくんねえかなと思って。風俗マニュアル、じゃあ、お前が作れよって話よね。俺が作って電子書籍で売ればいいんでしょ？そしたらみんな買うんでしょ？まず、ここをチェックっつって。ね。参考サイトここっつってね。で、予約は2週間前までみたいな。そういうことしないといけないんだよね。じゃあ今日の話をまとめて電子書籍で販売しますから。ね。そんな時間ないんだよ。ないんだけど、需要はあるよね。まあそういう、童貞ネットのね、パルナイトが販売っつったら、それはちょっと、その辺の、ね、風俗ライターがやるよりも、その、なんか童貞ネットっていう、その童貞のトップクラスの人が、まあ童貞じゃないんだけども、ね。童貞界では名が通ってるあの人がね、ちょっと本書いてるってことで、もしかしたら話題になるかもしんないね。そういうので話題になりたくない、ね、と思いますけども。まあ、そんなね、ところなんで、まあ、来週ソープ行きましたって話になるかどうかわかりませんけども。じゃあ、あと最後にじゃあ一個ね、お便りいただいてるから読もうかな。ラジオネーム918番さん。パルさん、面食いだな。絶対結婚できないわ。ところで、相席屋でも行ってみれば、東京にはたくさん店舗あるし、普通に出会えるぜ。パルさんの嫌いなブスもたくさんいるけどな、ってお答えいただきました。ありがとうございます。この前、その昨日なんですけどもね、その、五反田で飲んだ時、相席屋行きたかったんだよね、2軒目とかで。で、調べたんだけどなかったんだよ。あったら行ってたの。大崎か五反田にあれば、2軒目超行きたかった。で、行けるメンツだった。だけどなかった。残念。近いうち行きます。ね。近いうちレポートします。相席屋ね。だから、風俗行く前に相席屋行くべきなのか。ね、わかんない。どっちが先に行った方がいいのか。はしごする？相席屋行って、ああ、全然ダメだったなって。風俗行こうぜって。これかな。最低なコースだよね。わかりませんけどね。まあ、どういう風になるかわかんない。まあ、全然別の日にやるかもしれないし、結局、ね、来週、いや、結局ソープ行かないで、相席屋行ってきましたって話になるかもしれないけど、まあ、いつかのタイミングで、一度相席屋は行きたいと思ってます。ね。ぜひ、ご期待ください。ね。そして私、面食いですよ。ね。しょうがないんだよ。面食いなんだもん。ね、お前、自分の面見たことあんのって言うかもしれないけど、 超絶イケメンですよ、私ね。イケメン、イケメン。ね。もうやばいと思うね。歩いてても、俺の顔を見た女性は、みんな腰からね、砕け落ちますから。もう、ジュンジュワーですから、俺見た瞬間には。大体が。ね。で、もう、このまとってるオーラね。もうオーラはもう、あ、天才ネットラジオパーソナリティのパル内藤さんだわー、みたいな。ね。ガクガクガクガク、みたいな。ね、それはなんか、言ってガクガクしてんのか、ね、会いたくて会いたくて震えてるのかわかりませんけども。まあそんなね、ところで。まあ、いいじゃない。今回に限っては、ね、風俗だから。ソープに対して、顔を、ちょっと選ぶのはいいでしょう。だってそういう行為をするために行くのに、顔が好みじゃなかったら辛すぎるわ。ね。その、心じゃないんだから。まあ、心ももちろんだけど、結婚の時はね、心とかさ、そういうのすごい重要だけど、ソープだからさ。その場限りの心さえあればいいからさ。あとは顔で。ね。顔重要だよね。表情とかさ、顔立ちとかさ。生きてきた、その年月で、顔変わるんだから。だから、好みの顔っていうのは、俺が好きな性格なんだよ、多分。っていうことです。ね。そういうことにしておきたいと思います。じゃあそんなんで、いつもより長えってどういうことってね、もうすぐ寝なくちゃ。ね、明日仕事ですから私もね。まあ、仕事しながら風俗のこと考えたいと思いますんでね。近いうちじゃあソープレポあるかと思うんでね、ぜひぜひ期待していただけたらと思います。どうですか？よかったですか？今日のね、新生童貞ネット、ちょっと新しい感じが。多少あるかもしれないですけどもね。そんなところで、今日はじゃあこの辺でね、お別れということで、長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。